改めて皆さんこんばんは、とても厳しい状況の中でも守られまして、このように神様に礼拝を捧げるこの時が与えられましたことを本当に感謝いたします。本当にこのコロナの問題に引っかからないようにさまざまな工夫をして今礼拝していることも、私たちが最善の策ではないかというふうに思います。本日のそのタイトルは神の公平でございます。日本で最も重んじている価値の一つは公平ではないかと思います。公平には二つの側面があると思いますが、一つは非合理的な差をつけないこと、もう一つは合理的な差をつけることであります。本日ご一緒に読んだマタイ20章1節から16節では、朝早くから働いていた人から見ると遅く雇われた者と同じ1デナリをもらったから、後者すなわち合理的な差をつけていないから公平ではないと文句をつけました。12節、この最後の連中は1時間しか働かなかったのに、あなたは私たちと同じ日にしました。私たちは一日中苦労と焼けるような暑さを辛抱したのです、と彼らは文句をつけたわけでありますが、それは一日中働いた者と1時間しか働かなかった者が同じ1デナリをもらったことであり、自分たちにはですね、もっと払ってもらいたかったのにそうならなかったことに対する不満でありました。すなわち働く者同士の比較からそのような文句を言ったのであります。ある面、理解できる文句ではないかというふうに思います。しかし主人から見ると前者すなわち非合理的な差をつけておらず公平でした。それは主人と働く者との約束を守ったからです。労務者に1日1デナリの約束をして雇いました。それは朝早く雇われた人もその後雇われた人にも同じ約束でした。主人はご自分と労務者との間に行った約束の通り各労務者に1デナリを支払いました。約束で非合理的な差をつけないというものでありました。主人がなぜ朝早くから雇われた労務者にも遅く雇われた労務者にも1デナリを払うことにしたのかはよくわかりません。しかし、2つのことが考えられるのではないかなというふうに思います。一つは労務者には同じ生活費がかかること、もう一つは遅く雇われた人に非がなく雇われない苦しみを考慮なさったのではないかと思います。6節、5時頃出かけてみると別の人たちが立っていたので彼らに言った。なぜ一日中仕事もしないでここにいるのですか。彼らは言った。誰も雇ってくれないからです。すなわち働きたくないからではなく雇ってくれる人がいないから5時の夕方まで働けなかったのであります。皆さん、働きたくても働けないこと、大変つらいことであります。上野から近いところにですね、三谷というところがあるんですね。私、その朝早くですね行ったことがあります。人たちがいっぱい集まるんですね。もう雇われたくて雇われたくて、でももう順番何十番までもう声がかかるとその後の人たちはがっかりするんです。ああ雇 触りたくてももう雇ってくれる人がいなくてですね、肩を落とすわけですね。雇われないことがこれほど辛いものかということをですね、私感じたことがあるわけでありますが、実は雇われないことはですね、ものすごく辛いことなんですね。この本当に夕方に雇われた労務者はですね、その時まで働きたいというふうに思っていても雇われなくて大変辛く惨めな思いをしたと思います。もう今日はダメかなという落胆をですねしたと思います。自分や家族の生活を守ることができない、その辛い思いが胸に突き刺さっていたと思います。神様は労務者を公平に取り扱ったのです。それは一日の賃金としてその労働時間の長短にかかわらず一デナリを払う約束を守りました。すなわち労働時間の長短で当初の約束を破るという不公平なことをしなかったわけであります。労務者一人一人と行った約束を約束通り実行したのであります。神様の公平は神様と個人との間に貫かれているのであります。人間が人間同士のことを比較して神様が不公平であるという資格はありません。むしろ夕方まで働けなかった人の辛さ、本人が意図的に働かなかったことではないこと、その人と家族の生活費を朝から働いた人と変わらないことに気づけば、神様は人間一人一人を尊く取り扱っていること、すなわち公平であることにも気づくはずです。以上のことを悪く考えればですね、じゃあ労働時間の長短に関係なく同じ賃金を払ってもらうのであれば、みんな怠けて夕方から働こうという思いをするかもしれません。そのような人たちにはですね、悪い怠け者のしもべだと叱られるんですね。マタイ25章26節でございます。その叱りがあったタラントの例え話について見てみたいと思います。マタイ25章にはタラントの例え話があります。財産を持っている主人はしもべたちにご自分の財産を預けて旅に出かけました。ある人には5タラント、ある人には2タラント、そしてある人には1タラントです。旅から帰ってきたら5タラントを渡された人は商売をしてもう5タラントを儲けました。2タラントを預かった人は同じく2タラントを儲けました。主人は彼らに共によくやった、良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから私はあなたにたくさんのものを、任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれと称賛をしました。しかし1タラントを預かったしもべはご主人様、あなたはまかないところから刈り取り散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。私は怖くなり出て行ってあなたの一タラントを血の中に隠しておきました。さあどうぞこれがあなたのものです。主人は彼に対して先ほどのように悪い怠け者のしもべだと叱り、次のように続けました。すなわち私がまかないところから刈り取り散らさないところから集めることを知っていたというのか、役に立たぬしもべは外の暗闇に追い出しなさい、 そこで泣いて歯ぎしりするのです。このタラントの例え話を見てみると、人間的に疑問が湧いてくることがあります。それは子タラントと利タラントをそれぞれ設けた人をなぜ差をつけずにですね、同じ賞賛をしたのかと、それは不公平ではないかというふうなことであります。もう一つ、1タラントを預かった人に対してなぜあれほどのお叱りをされたのかであります。前者について見てみると、それぞれ自分の能力を最大限発揮したからであり、それには差がないことであります。25章14節、主人はおのおのその能力に応じてタラントを渡したのであります。その能力を最大限発揮して、子タラントの人にはもう子タラント、利タラントの人はもう利タラントを設けたのであります。それぞれの能力は違い、それに応じてお金を渡し、その能力を最大限発揮した結果に対する賞賛は同じでありました。その結果の大きさ、すなわち子タラント利タラントとの差に応じた賞賛ではありませんでした。その意味で人間的に見れば不公平かもしれません。しかし神様にとっては公平な取り扱いなのです。一方、後者1タラントの人がなぜあれほど叱られたのでしょうか。詳しくは聖書には語られていません。しかし主人が言ったこと、すなわち怠け者のしもべだという表現を見てみると、小さいながらでもですね、能力があるのにそれを使わずに怠けたこと、もう一つは主人に対する、誤解と言い訳であったと思います。怠けたのであればですね、それを正直認めて悔い改めればいいのに、そうせずに、先ほど読んだ通り、ご主人様、あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていましたと言いまして、自分の怠けをですね、正当化するために主人の意図をねじ曲げてしまい、言い訳をしたのであります。この例え話から見ると、神様は各々の能力に応じてそれを最大限発揮することに対しては同じ賞賛をなさる公平な方であり、自分の能力を使わずに怠けた者がそれを認めないで自分を正当化する者に対しては叱るという公平な方であります。私は勤め先の仕事のために多くの中小企業の社長さんを調査したことがあります。何年前に大阪にある中小企業の社長さんのところに行って話を聞きました。成果主義賃金、すなわち結果成果に応じて支払う賃金額を異にする、そういう賃金をですね、導入すべきかどうかという悩みを持っていまして、その社長から最も望ましい賃金のあり方として次のことをですね、考えていることを言われました。すなわち結果の代償ではなく、従業員それぞれが自分の持っている能力を 100% 発揮すれば賃金は同じくしていいのではないかということであります。大変感銘を受けました。それが従業員一人一人をとても大切にしている社長の姿であったからであります。神様は公平な方です。能力や結果の大きさではなく、与えられている能力を最大限発揮することを見ていらっしゃり、また人間同士の比較ではなく、人間一人一人とご自身との間に定めた 約束を差をつけずに守る方であります。その能力発揮と結果を無視して等しく報いる平等な神様ではありません。聖書では平等、イクアリティという言葉は一度も使われていないそうであります。神様は決して平等な方ではなく公平な方なのです。私たち一人一人が神様から与えられた能力を最大限発揮し、その発揮度合いに応じて報いてくださる公平な神様なのです。本日の聖句で一番最後の節、マタイ20章16節でありますが、このように後のものが先になり、先のものが後になるものですと書いてあります。どのような意味でしょうか。朝早く雇われた人は雇われた時にすごく嬉しかったと思うんですね。ああ今日は私雇われたと、これで一日の生活をする家庭が稼げるんだと、とても喜んだと思うんですね。遅く雇われる人誰よりもですね、その時彼の喜びが大きかったと思います。しかし彼は人と比較して約束した1デナリしかもらっていないことを不満に思いました。逆に夕方に雇われた人は少ししか働いていないのに1デナリをもらい、それを約束した主人に対して、これで自分も家族も生きていけるのだと感謝の気持ちがものすごく大きかったと思います。同じ1デナリの約束に対して朝早くから働いた人は不満、遅く雇われた人は感謝だったのであります。この16節はその対照的なことを表す御言葉だったというふうに思います。ここで必要なことは何でしょうか。朝早く雇われた人は最も早く雇われたその時の喜び、感謝の気持ちをですね持ち続けることではないでしょうか。私たち人間は同じ人は一人もおらず、それぞれ能力が異なるものです。神様は生まれる価値があるからこそそれを許して、我々は生まれて今存在しているのです。神様にとって一人一人はとても尊い存在なのです。だからこそ神様は一人一人に声をかけて、その神様に気づき、その存在を認めて救われてほしいのであります。しかし愚かな人間はその神様が目に見えないから、それを認めず神様の望みからどんどん離れてしまいました。それを回復するために神様は自ら御子イエス・キリストを世に送り、ご自身の姿をイエス様の御言葉と行動によって示したのであります。本日の例え話はそのイエス様が天国の姿を示した内容です。神様はとても公平な方であり、ご自分と人間一人一人との約束を他の人との比較で差をつけない公平な方であります。神様を信じる私たちは神様の子供として永遠の命が与えられています。その約束に人々に差をつけない 約束であります。しかし世の終わり、イエス様の再臨の時には、私たちがおのおの与えられた能力をどれほど最大限発揮したのかについて、審判、報いが与えられますが、それは全部異なるのであります。それは与えられた能力や発揮度合いが違うから、報いもそれぞれ異なるのが当然であり、それが公平なのです。いみじくもイエス様がこのタラントの例え話の後に、羊とヤギの例え話をなさいました。良い行いをした羊に対しては、マタイ25章35と6節、あなた方は私が空腹であった時、私に食べるものを与え、私が乾いた時に私に飲ませ、私が旅人であった時に私に宿を貸し、私が裸の時に私に着るものを与え、私が病気をした時私を見舞い、私が牢にいた時私を訪ねてくれたと言い、豊かに祝福し与えられた御国を継がれるようになさいました。一方、良い行いをしなかったヤギには永遠の刑罰を受けるようにしました。ここで重要なことは、各人が自分の能力を 100% 発揮する際に何のためなのか、その目的であります。それは一言で言えば、神様に栄光を表すためであります。その模範を見える形で示したのがイエス様でありました。イエス様はご自分のためではなく、神様に栄光を表すためにご自分の命を十字架上で捧げるまでして、ご自分の務めを全うなさいました。それが罪深い私たちが、私たち人間を救う唯一の道だったからであります。私たちもそのイエス様に習い、神様に栄光を表すために自分の能力を 100% 発揮すること、それが罪深い他の人間を救うことにつながるものにすることが、私たちが歩むべき道ではないでしょうか。マタイ5章16節、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方のお父さん父を崇めるようにしなさいと言われる通りのことを実践することが、私たちが能力を 100% 発揮する目的でございます。その能力発揮とその歩みに 100% マッチする形で報いてくださるのが神様の公平なのです。私たち一人一人の歩みは決して無駄ではありません。他人に比べて神様に不平不満を言うのではなく、今救われていない人よりもっと先に救いの約束に預かった者として、神様に栄光を表す期間がもっと長かったことに感謝する思いを努めたいと思います。イエス様を信じる者は救われます。その約束は神様と人間との、人間一人一人に対するものであり、差はございません。早く救われた人が遅く救われた人に比べて同じ救いだからと思い、神様は不公平な方であると批判する資格はありません。と同時に、 神様から与えられた各々の能力を最大限発揮し、それに応じてそれぞれ報われることも事実であり、その能力発揮しなかった者が多く報われた人と比較して神様は不公平であると批判することは誤解に基づくものであり間違いなのです。私たちはいつイエス様を信じ救われるか分かりません。救われたらその時の喜び、人より先に救われたことに対する喜びを持ち続け、さらに深めてイエス様に倣って神様の栄光を表す良い行いをしていくと、必ずそれに応じる報いが与えられます。マタイ16章27節、人の子は父の栄光を帯びて御使いたちと共にやがて来ようとしているのです。その時にはおのおのその行いに応じて報いをしますと書いてあります。神様は私たちの頭の毛をも正確に数える方であります。私たちの行いや能力がいくら小さいものであっても、すべてご存知の方であり、それにぴったりマッチする形で報いてくださる公平な神様なのです。その神様を信じ、今日も明日も自分の能力を最大限発揮し、神様のに栄光を表す歩み、すなわち神様の存在を表す良い行いを共にしていきたいと思います。今世界中新型コロナによって死者が多発しております。その中には神様を信じない方も多くいらっしゃるかもしれません。私たちはいつ死ぬか分かりません。同じ救いであれば後でもいいのではないかと思われる人もいるかもしれません。しかしそれが間に合うかどうか保証はありません。人々が死を迎える前にもっと早く神様を信じるように祈り、良い行いを通じて神様の姿を表していく務めがすでに信じている私たちにはあります。また亡くなられた人の中にはヤギのような方がいらっしゃり、ご自分の人生を後悔するかもしれません。ヤギではなく羊となるように、自分のためではなく人のために良い行いをし、神様にもっと祝福されるものになっていこうとする信仰を共にし、 手を携えて一緒にその信仰の歩みをしていきたいと思います。神様はその歩みに応じて報いてくださる公平な方であります。ありがとうございます。